はい、テイク2となりました。大変失礼いたしました。なんかね、最近だったんですが、私 iPad でスタイフをやっているんですが、iPad と、AirPods のね、なんか調子が良くないんですね。なんかね、で、先週も音が聞こえない状態になるのをすっかり忘れていました。はい。なので今は、iPhone でこのね、ライブを行いたいと思います。きなちゃんごめんなさいね。ありがとうございます。いらっしゃるかな？ はい。それでは、じゃあオープニングからスタートしましょうか。今日だったんですが、今ですね、今日のね、スペシャルゲストさんで、ある双子母ちゃんコーチのご機嫌ラジオの和田きな子さん。はい。私のヒーリングモニターというものを受けてもらっています。はい。でですね、お互いに、ラジオの、このね、スタンド FM でラジオのパーソナリティをしてるということ。そしてね、プライベートでもとても仲が良くね、ありがたくさせていただいておりますので、今日はね、じゃあ、ライブで感想を述べるというのはどうですか？というようなことをおっしゃっていただきましたので、はい、今日はね、どんな感覚があるのかとか、ちょっとね、精神世界のことだったりとか、お互い、私はスピリチュアルコーチということをしております。はい、そして、きなちゃんもね、コーチングということをしております。はい、いらした時点で、自己紹介ともしていただきたいと思います。はい、きなちゃん、ありがとう。ごめんなさいね。あー、くらものさん、
いえいえ、
ありがとうござい
お
ま
待たせしました。
す。
よ
こ
ろ
ち
し
ら
くお
こ
願
そ、
いいたします。
もう本当にお待たせいたしてます。なんかね、私の iPad と AirPods の調子が良くないんですよね。レジス
あ、
ターし
そう
ないっ
なん
ていう
です
か。
ね。
聞こえ
なんだ
ない
ろ
んです。編集できなかった、そういえばと思って。あ、だから聞こえないなと思って、バタバタ、わちゃわちゃしており
ねえ、
まし
こういうのには
た。
トラブルがつきものですから。
ね、本当ですね。ああ、くだもんさん、すいませんでした。前のやつもいらしてきてくださってたんですね。今はよ
よ
く聞
く
こえ
聞こえる。
ま
い
す。
らっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ああ、くもさん、
よ
ありが
ろし
とう
くお
ござ
願い
い
し
ました。
ま
と
す。
いうことで、ありがとうございます。
ありがとうござい
はい、
ま
それ
す。
では、一応、2回目か。私のラジオに来てくださったの。一回目は、庄司さん応援の時って、きなちゃん、私のところに来てくれたっけ？そんなことなかったっけ？
一回行ったかな？一回
庄
行っ
ち
たと
ゃ
思
ん、
います。行った行っ
ね。
た。
そうだね。じゃあ2回目、記念すべき2
2
回目と
回
いう
目。
ことで、あ
お
り
邪
が
魔
と
し
うご
ま
ざい
す。
ます。いらっしゃいませ。
いえいえ、ありがとうございます。お邪 魔しま
はい。
す。
それでは、きなちゃん、ぜひ、自己紹介から
はい。
始めていただけると
はい。
嬉しいです。
はい。皆様、はじめましての方も、そうでない方も、和田きなこと申します。双子、2歳になりました。2歳の双子の子育てをワンオペでやりながら、ぼそぼそと 個人事業主として、フリーランスのコーチとして、自宅で仕事を作って活動しております。で、もともと、フルタイムの薬剤師の経験がありましたので、それを生かして、まあ、対話ですね、お話をお薬にして、薬ではなくお話をお薬にして、
素晴らしい。
クライアントさんが本当に送りたい人生を一緒に作る、そんなお手伝いを、夢を叶えるお手伝いさせていただいております。よろしくお願いします。
素晴らしいです。めちゃめちゃ鳥肌が立ちました。
鳥肌が、本当ですか？
はい。
ありがとうございます。
私、鳥肌を感じるときって結構ね、スピリチュアルな何か、素晴らしいことやってる方なんだなとか、正しいよとか、そういうふうなことを言われてるんだなっていうことを感じるので、
あ、
はい。
嬉しい。
きなちゃんを
ありがとうご
守る
ざいま
存
す。
在だったりとか、もうものすごくね、応援が立ってるんだろうなといったような感覚が
あり がとうご
り
ざいます。
ます。
応援がね、
応援。
すごいね、方たちの応援があると、シドニーでは伺ってたんですけれども。
ねえ、本当にね、やっぱり家業が、つながりが強い方っていらっしゃるんですよね。で、きなちゃんはまさにそのつながりというものが強い方だなと、私、チャネリングタロットカードリーディングしていながら感じていました。はい。で、多分ね、きなちゃんもその世界を私のセッションの後か、もうその前からね、気づいてらっしゃったと思うんですけど、意識を向けたと思うんですよね。なんかつながり
そう
と
です
か、
ね。
なんかこう不思議な感覚とか増えてるんじゃないですか？
なんかそうですね。これってどうなんだろうっていうことを、なんかこれって私にどういう気づきを与えてくれるんだろうっていうふうに、まあ、より感じるようになった ていうのと、うん、なんか私一人の頑張りだけではないよねっていうぐらいありがたいご縁とか結果が、うん、ユミさんのタロットの後ポンポンポンポンつながっていって、
うん、
でなんか、うん、なんて言ったらいいんですかね、まあ、仏教ではよく他力って言いますけれども、うん、人間は一人で、ね、生きてるわけではなくて、うん、いろんな人たちのこうご先祖様とか、うんうん、そういう人たちもいろんな人の力があって今自分がここにあるから、うん、逆に自分一人だけで全部頑張ってるっていうのは逆におごりですよっていう風にこう考えるっていうのを、ね、うん、そうそう、自分一人で世の中コントロールできると思うなよって逆に言ったら、みんなのパワーを、ね、うん、よく高次元の存在って言いますが、うん、そこをこう受け入れ生かし巡らせることで、うん、全てがうまく回るっていうことを自分のビジネスにどうやったら取り入れられるだろうって思った時に、うん、あ、ユミさんが言ってくれてたなと、あのご加護があるから、うん、自分の心の声に耳を傾け、そのエネルギーを使って邁進すればいいと、ね、なんかちょっとこう実はすごい環境にいてるんだけど目隠しされてる状況みたいなのがちょっとね、
ありましたね、うんうんうん、
ね、うん、だけどやっぱり最終的には自分のハートに聞きなさいっていうところを意識してから、うん、すごく、うん、あの一見例えば双子の熱とか、うん、スケジュールのリスケだとか、うんうん、いうのが良くないことに見えても、いやこれは絶対なんか意味があるって思うようにすると、
うん、
まあ回るようになりましたね。
そう、全てはやっぱりタイミングであって、うん、例えばね、うん、そのリスケを行う時にとかなんかこう、はい、疎遠になる方とかがいらっしゃったとしたら、まあいらっしゃらないと思うけど、はいはい、もしそういうふうなね、うんうん、あのなんかこう縁がちょっと遠くなっちゃったなとかっていう場合は、うん、おそらくそれもそれで理由あってのことだと思うのよね、うん、
はい、
あ、なるほど、なあのこの方とはもしかしたらそんなにねつながりというものが強くないのかなとか、そういう感じで、うん、全てがねやっぱり理由あって起こってるって考えると、あの生き方が楽になるんですよね、うんう
ん、そう楽に生きる、肩に力が入んなくなりますね。
そう、うんうん、なんかやっぱりね何々しなければならないってこう無意識に考えてらっしゃる方って多いと思うの。これはねもう教育の賜物です、うん、ね、日本の教育はい、
確かに、
ね、
間違いない。
どうしたって、ね、小さい頃からこうするのが正しい、こうするのが正しいって言われてきて続けているから、私たちってね、うん、なので、うん、急にねそれをあの、ね、自分らしくとか言われても、え、どういうことっていう風にもう無意識レベルで ね、うん、
ですよね。
そのそうだからこそ、うん、きなちゃんとかね私とかっていうあのコーチっていうね存在、ライトワーカーの人とかが出てくるのかなっていうような感じがするんだよね、うん、一人ではできないけど誰かの力を借りたら自分の本来の自分が見えてくるみたいなね、うん、そんな感じかなと思っています。そしてきなちゃんはね面白いなって思うんだよね。私は
いや、それを今日めっちゃライブで聞きたくてユミさんから見たきなこはどうスピリチュアル的な概念も含めて、うん、どう見えてんのかなと。
あのね面白いなって思うのが、とてもねあの右脳と左脳のバランスが取れてる人なのよね、うん、というのは、うんうん、あのスピリチュアル的なこうインスピレーションとかもたくさん降りてきてて、そうあの、うんうん、もう完全なるチャネラーさんなのよね、きなちゃんって、はい、あのちゃんとしたメッセージを、そうただもう意識してなくてももう当たり前のようにメッセージが降りてきてるっていうのが、うん、あの起こっていると思うのよね。それプラス何が起こっているかっていうと、うん、きなちゃんはこの言葉にするっていうね能力にものすごく長けているの、うん、あの実はね、うん、このチャネリングをして受け取ったメッセージを言葉にするってまた次元が全く別のことになっていて、
うん、あ、そうですか。
そうなのよ。あのすごくつながりの強い方がどうしてもねあの声に出すとなんかこう途切れてしまったりとかプツプツプツプツっていったようなメッセージになってしまったりっていうことが多いところを、うんうん、きなちゃんはねそれをいとも簡単に、あ、こういう感じだと思いますってスルーっとそのクライアントさんが必要とする情報を、うん、あの自分のご経験からももちろんそうだと思います。プラスあとは高次元の存在から、いやこの人はこういうふうにした方がもっと楽にいける気がするなみたいな感覚を持って、それを言葉に分かりやすくしてあげて、 クライアントさんに伝えてあげるっていうことをナチュラルに行っているので、私とか、あともう一人ね、今すごくつながっている方なんだけど、きなちゃんもね、はい、プライベートでつながっている北九州なんで、
そうですね、
いずれはい、いずれ私もここでコラボをする予定なんですけれども、
はい、ね、
二人とも、私とその方ってものすごく似ていて、すごくスピリチュアル的な感覚を持ってるんですよね。うん、で、ね、言葉にするのもある程度できる。でも、きなちゃんは、なんだろう、こう、グループで言うね、ブレインみたいな感じ。グループで言う、こう、ブレイン、脳の部分なのよね。ちゃんと、こう、まとめて伝えるっていう感じ。まとめて場をまとめる役割を持っていた方なんだろうねっていう話をね、その方としていて。うん。私たち多分ね、こうやってね、スタイフとかこの現世でね、たまたま知り合ったわけではなくって、やっぱりね、理由あって、うん、縁が結ばれてるっていう風に、スピリチュアルの感覚では捉えていて、うんうんうん、そう、こうやってね、スタイフで、今聞いてくださってる方とかもそうです。何かの、ご縁があって、何かのつながり、何かの約束があって、私のラジオにたまたま来てくださったりとか、ぜひ行きたいって思って来てくださって、うん、来てくださってる方とかもいると思うんですけれども、うん、そう、やっぱりね、ものすごく、なんか、魂のソウルファミリーって、スピリチュアルの世界では言いますけれども、そう、ソウルファミリーの集まりの中で、うんうん、やっぱり役割分担っていうのがあるんだよね。うんうん、そう、お姉ちゃん的な存在であったりとか、うん、何かこう、場を癒す存在であったりとかっていう役割分担がある中で、うんうん、きなちゃんの役割はまとめて伝えるみたいな感じのね。
ああ、うん、なるほど。
そう、右脳と左脳をものすごくしっかりとバランスをとって、うん、場をまとめるスピリチュアルの世界の中では少しね、珍しいタイプの方です。
あ、本当ですか、うん、私伝説のポケモンやったんですね。
そう、そんな感じ。本当にね、すごいと思うのよ。ギフトだと思ってください。
もうね、ありがとうございます、うん、ギフト、
はい、ギフトです。もうね、本当に受け取ったものをそのまま分かりやすい言葉でお伝えするってね、なかなかできないんです。だから今のお仕事についているんだなっていうのもあるんですけれども、うん、うん、ね、本当に、あ、そうなんだ、私こういう才能があるんだっていうふうに意識し始めたら、もっともっと素晴らしい、開花というか、もっと広がりが、うん、出てくると思います。ね。
嬉しい。
うん、そう、そういうふうな感じで、人にはね、やっぱり、たけた部分っていうのがあるんですよね。で、これからの風の時代という時代は、はいはいはい、そのたけた部分を伸ばしていく、うん。できないところはできなくてもいいと思うんですね。うん、そう、全部が全部しなければいけないってことはなくって。うんうん、
ないですね。
そう。うんうんうんうん。なので、その、ね、その自分の得意とする部分、役割の部分、うん、時間を忘れても、うん、なんかこう、没頭できること、それをね、皆さん伸ばしていく世界に、うん、これからね、2025年から入っていくんだろうなっていうような感覚がある私となってます。
なるほど。いや、そのユミさんの活動の一環に今回ね、ご縁あって入れていただいて、本当にありがたいですし、やっぱりユミさんとね、オフラインで、うん、きなちゃんは、今後こういったことをね、ビジネスでやったらいいんじゃないのって、うん、それこそね、そのつながりのある別の方と喋ってたんだよっていうことを、うん、私もちょうどこれもね、なんかやったらいいんじゃないって、うん、降りてきたんですよね。なんか、ね、これやったら面白くねってなって、うん、やったらクライアントさんにまあハマっていって、
うんうんうん
うん、でそれを先にやっちゃってたんだねって後でユミさんに言われて、ちょっと笑っちゃいました、
う
ん、
そう、もうね、本当にびっくりしちゃった。なんかまあまあうん、すごくね、やっぱり自分の必要なものをしっかりとキャッチできるんだなっていう感覚があるし、やっぱりね、このきなちゃんがこれから進む道っていうのは、その、うん、右脳と左脳の部分をしっかりとバランスを取るっていうことが、やっぱりね、バランスをこのまま取っていく。今、きなちゃんが学びを進めているのも、うん、結構ね、やっぱりなんだろう、こう、スピリチュアルとか感覚だけでは、学べない部分だと思うのね。
はい。
うん、そう、ちゃんとした、統計学ってあったりとか、少しね、数学とかそういうね、部分を使った、うん、使った 上で行っていく、あの、活動だと思うから、うんうんうん、やっぱりね、自分に合った、そう、その手法であったりとか、その道っていうのが、うんうんうん、自分でね、もう切り開いてってるからすごいよねって思いました。
いや、まあ、まさかでしたね。なんか、ちょうどユミさんとの、うん、セッションが終わった 2,3 ヶ月後に、うん、あの東洋の占星術をされてる方とセッションをするご縁があって、
うんうんうん、
でその時にあのその方が、うん、あのきなこさんはあのプロの占い師向いてると思いますって言われて、
うんうん、
えなんでですかって聞いたらあの読みがすごいって、
うん、
読みとはって言ったら、うんうんうん、そのただメッセージをその例えば星とか、まあ、タロットでもそうですけど、
うん、
その人の考える読みっていうのがそのクライアントさん目の前の方の、人生の課題におけることを自分ごと化して置き換えるそのなんか、ね、星とかの特性だとか、タロットっていうのはどうしても抽象的なものなんだけど、うん、それをちゃんとクライアントさんの目の前の課題の自分ごと化に置きに行けるって言っていただいて
素晴らしいですね。確かにすごい読みがすごい、うん、その方の表現力もすごい素晴らしいですね。
あ、そうなんですよ。その方の表現力があるから私にも伝わったんですけど、
うん、
その方の考えうる読みっていうものが自然とできてる、うん、なんかそんなこと言われたことないですかって言われて、
うんうん、
ああシドニーで言われましたって言ってもうなんかチャネラーだよ、うん、チャネラー兼ヒーラーだからこれはギフトであり使命だと思っていいんだよって言われました、うん、ああそれですねって、
うんうん
まさに繋がってる。
そう、本当に繋がってるし、で、きぬちゃんはね、それを素直に受け止め、あ、そっかっていう風に進めていけるから、素晴らしいなって思うんだよね。どうしてもそこで、あの、今まで受けてきた教育がベースになって、あ、でもこんなことしたらああなってしまうし、とか、こうなってしまったらこうなっちゃうかも、みたいな、これでよく、良いのかなとかね、未来に、起こってもいない未来に対する不安とかで、足止めしてしまう方って、やっぱりものすごい多い中で、ああそうかも、うんうん、そういえばとかねこう素直に自分の心に沿うっていうことはやっぱり素晴らしいことだなって私は思います。
ありがとうございます。これはもう使えってことなんですね。
そう使えってことです。
スピリチュアルコーチの目線から見ても、
うんうん、もう本当にこのまま自分のそのすごくねあの、ユニークなそう左脳と右脳をしっかりとあの両立させているっていうところねを、はい、あの意識していくとものすごくものすごいと思います。
ものすごくなっちゃうんですか。
ものすごくなってしまいます。すいません語彙が、あの夜勤明けなので語彙が
人間ってねあの興奮すると言葉の IQ 下がりますよね
下がりますね。だって感覚で痛い感じになってしまう、ね、
すごいわーってなるから、
うんうん
ああそうなんですね。じゃあこの降りてくる感覚を信じて、
うん、
その度にあこれはどういうことなんだろうっていうのに意識をこう向ければいいっていう感じですかね。
そうですね、うん、そうですそうです、うん、常に心をオープンにした状態で、うん、いると、うん、そのね道っていうのがあの進みやすくなりますよね。もうこれはね言わなくてももうきなちゃんにおいては行っていらっしゃるので、もしねあのリスナーさんの中で、うんうん、あのどういうことを言ってるのかなっていう場合は心を開いた状態っていうことを、うんうん、拒否もしないし、うんうんね、過剰に反応しなくてもいいと思うんです。そう、あの、高次元の存在というものは、1回でね、そのメッセージが伝わらなかったら、2回とか3回とか、やっぱり、あの、伝えてくるものなんですね。なので、あの、あ、私すごくオープンにしてなきゃいけないとかっていうふうに、あの、しなければいけないじゃなくていいんですね。
うん、
そうそうそうそう。必要なタイミングであなたに降りてくるっていうのが、私がいるこのスピリチュアルの世界の、あの、考え方なので、うん、あのね、すべてやはり中庸という形でバランスをとって、無理をせず、心がね、安らいだ状態でいるときが、すごくメッセージが降りてきてるかなというような感じがします。うん、
なるほど、
はい。
それをちょっと伺ってて気になったのが、やっぱり現代人ってすごく忙しいですし、
うんうんうん、
まあ、中庸からちょっと離れちゃってるというか、
うんうんうん、
そうだな、なんかこう、トゥーマッチな方が多い。感覚があるんですね。ってことはやっぱり余白がないですよね。
うん、そう本当ですね。そうなんですよね。あのもっと楽に 肩の力を抜いていいんですよっていう感覚を持つことがものすごく多くって、やっぱりね、これ本当に教育の賜物だと思うのよね。これをしなさい、あれをしなさい、こうすべきだ、ああすべきだっていう形で、人生のね、大半を過ごしてきてしまったから、こうしなければいけないがすごく多い方、特に日本の社会においてはそれがね、ものすごく多いなと思うのね。真面目なね、日本人、っていう方、ね、日本人の気質をよく理解した上で行われた教育だったから、ね、だからこそこんな風にね、今ちょっとね、余白のない人たちが増えてきてしまっているのかなと思うんだけど、時代が変わり、風の時代に入ったっていうことで、これからね、もっと私って何なんだろうとか、私は何この地球に生まれちゃったんだろうっていうふうに考えていく方が多く出てくると思うのよね。その時に自分のフィーリングがある方とお友達になったりとかね、あとはコーチングっていう形でね、セッションを受けるとかっていうことで、なるほどみたいな、目から鱗、あ、そっか、私の今までやっていたことは、世間が植え付けた常識であって、私がしたいことではなかったんだっていう気づきにつながるのかなっていった感覚があります。
なるほど。
はい。
ということは、やっぱりこう、しなくていいこと、自分としてはこう、ハムスターみたいにいっぱい、これだけやらないとみたいな感じで、ハムハムハムハムハムハムってなってる方も、一回、頬袋のやつ、一回全部、ウェーンって出して、余白を作ると、スピリチュアル的にはこうやっぱ降りてきやすいんですかね、こう余白が出るから。
そう、ね、そう、やっぱりね、心の断捨離とも、家の断捨離と一緒なのよね。そう、家のものを片付ける、そうするとね、なんかすっきりした気持ちになって、気がつくとちょっとなんか臨時収入があったりっていうことがあったりすると思うのね。それと同じで、心もね、やっぱり断捨離ってすごく必要で、そっか、私に必要のないことっていうのをどんどん手放していく、そうすることでできた余白に新しい考えだったりとか、新しい風が吹き込んでくる、これがね、やっぱり心の部分における断捨離とかデトックスって言われる部分かなっていうような気がします。
これはユミさんがもう数々の方とセッションを重ねてこられてると思うんですけど、やっぱりこうスピリチュアルコーチの目から見て、多分それ手放した方があなた楽になるよっていうことでも、いやって言ってこうなんか握りしめてる方とかっていらっしゃるんですか？
やっぱりいるよね。それはね、もう仕方ないことなのよね。自己防衛本能っていうかね、エゴの部分、変わりたくないというような人間の誰しも持っているエゴの部分なんだけれども、そう、エゴってね、やっぱり自分を守るために、起こってくるもので、これから動いてしまったら何か危険なことが起こるかもしれないよっていうような、防衛本能の一種なのよね。だから、今までの価値観を手放すことに、ものすごく恐怖を抱いてる方って、いらっしゃるのね。それが一つや二つじゃない場合とかがあるよね。どちらかというともうね、すごく絡まって複雑回帰に絡まりまくってしまって、自分で何がもうその核の部分なのかもわかんないっていうような状態で、何を手放していいかもわからないっていうような状態になってる方がいらっしゃるので、やっぱりそういう方たちは、スピリチュアルコーチっていうね、私たちとかね、ライトワーカーって言われてる人たちに頼ることで、一つずつ時間をかけて外していくという作業をする。で、だんだんね、その核の部分が見えてきて、ただ自分でもその頃にはね、もうかなりのデトックスっていうのがされた状態になっているので、なるほどっていうふうに自分で気づき始める、ただ最初のね、もう本当に絡まってしまった部分を一つ一つ外すのは、やっぱりね、プロの方たちが一番いいのかなとは私は思う。自分でもできるんだけどね。だけど時間がかかるし、ちょっとね、逆に絡まってしまう可能性もあるのかなっていうような、その価値観を外すためにそのデトックスを行っているからね。そう、外部が入った方が外しやすいっていうのはあるのかなっていうような気がします。
実際ユミさんはメンターの方もね、いらっしゃると思うんですけど、やっぱ自分では外しきれない部分とか、ここに惑ったかみたいな経験とかあったんですか？
そうだね、やっぱりね、なんだろう、 私のメンターさんね、ドイツ在住の超高波動エネルギーワーカーののっちさんという方なんだけど、のっちさんはね、一言でなんかこうその人の重みを外してしまうっていうことがあって、例えば、あ、そうだ、わかりやすい言い方で言うと、私ももちろんそうなんだけど、私の場合ちょっとスピリチュアルな話になっちゃうから、ノンスピリチュアルなおとしょうちゃんのを例に出して話させていただきたいと思うんだけど、はい、あのバリ島でね、私たち詐欺というか、スリというか、こう、お金をね、取られたのよね。そう、すごくね、すごくね、なんかこう、フレンドリーな人が寄ってきて、中東系のね。うん、で、あ、バリは何回目なんだ、あ、君は、僕は可愛いね、っていう、私の息子をね、こう、撫でたりとかしてて、はいはいはいはい、で、グループで やってきて、で、あ、日本って行ったことないんだよね、お金はどんなものなんだい、ぜひ見せてくれ、みたいな。ただね、うん、あの人たちもものすごい話術を持っていて、トレーニングされてる方なので、うん、普段だったらお財布を出すって絶対しないと思うんだけど、おとしょうちゃんはね、パッと出して、うん。で、お札を見せてしまった。その時にもうね、うん、そこにあった、ね、いろんなね、紙幣があったの。バリ島のルピアと、うん、アメリカドルと日本円。その中で、一番価値があった、アメリカの、100ドルを3枚さっと抜いてったの。それはそれはもうマジックって感じだよね。なので、すごいよね。だからそれもまあまあそれは置いといてなんだけど、それがあった時ね、うん、私たちものすごくやっぱり沈んだのお金を取られるってね、うん、気持ちもいいものではないよね。ああ、なんか、うん、何か悪い予兆なのかな、なんていう風に悪いこう、うん、思考のスタートが始まってしまって、
はいはいはいはい、
で、うん、私はもう寝るしかないと思ってね、ふてくされて寝た。うん、で、おとしょうちゃんは、うん、表現することで、そのね、悲しかった思いとか、憤りっていうものを SNS でシェアすることで、それを軽減させるっていうことをしたんだけど、その時のノッチさんの言葉っていうのが、うん、次元上昇前のしゃがみですねって、おめでとうございますみたいなことを言ってたんです。うん、それの一言で、おとしょうちゃんが、どれだけこう、なんだろう、ともすれば沈んでいきそうな感覚が、あ、そうなんだ、次元上昇前のしゃがみか、みたいな感じで、ぐんって上がったんだよね。そういうことができるメンターかなって思います。だからもうその一言で、その人の人生を変えるパワーを持っているっていうのかな。うん。これね、何も私のメンターだけでなくって、私たち夫婦のメンターであるバリに、在住の、うん、神様はバリにいるの、映画のモデルになった丸尾隆俊さん。この方もね、たった一言に、もう本当に千の思いが詰まっている、千のエネルギーが詰まっているっていうような、話術を使う方なんだよね。なので、メンターと呼ばれる方なんだなーっていう感覚があります。キヤちゃんはそういう方いますか？うん、
あ、メンターですか？
うん、メンターで。あ、この人の、そうですね、この一言で私は変化したみたいな。
あ、あるある、ありますよ。うん、私それこそ一番最初に、うん、漢方薬局に足を踏み入れた時の先生ですね、
うん、
がそういう意味では一言が超でかい、
うんうん、
未だに私の大先生みたいな感じなんですけど、
うんうん、
で今ビジネスとして走っていくから、その人はね、町の漢方薬局の先生なのでビジネスコーチっていう仕事はしてないので、
うんうんうん、
別でね、今はビジネスコーチのメンターをつけさせていただいてて、その方もね、すごい私にとっては影響力の大きいメンターなんですけど、
うんうんうん、
一番最初のメンター、それこそ一言の破壊力で言うと、やっぱりその先生があったから今の私が地続きなのかな。で、当時の私はそれこそトゥーマッチな人生を送ってたので、
うん、想像できないね、なんかね、きなちゃん、
え、本当ですか？
うん、全然想像できない。私のきなちゃんもなんとなくもう、
ならない。
あー、本当。
どんなイメージでしたか？そうか、ユミさんの目から映る。
きぬちゃんのイメージ、うん、自分の進むべき道をしっかりと知っていて、はい、その道を歩んでいる人。
あ、すごい言語化がお上手。
そうですか。夜勤明けなので、チャネルリングメッセージで。
あ、ほんまや、口に喋らせたんだ。
そうだね。なんとなくこう、スルーっと。
うん、そう、なんかそうですね、なんかそのメッセージも全然降りてこなくて、トゥーマッチすぎて、
うん、
でそういう時って体のメッセージは多分みんなね、 不快という感覚で伝わってくると思うんです。うん、偏頭痛がする、イライラする、生理前の PMS がひどい、夫に当たり散らしてしまう、そんな自分が嫌い、こんなはずじゃないのにとか、っていうので、いろいろバーって喋った時に、その先生に言われた、今度したい、こんなことしたい、でもあんなことしたいんだけど、バババって言った時に、それ全部いるかって言われました。
いいね、見えてたんだね、いろいろ抱えて頑張ってたきなちゃんがね。
そうそうそうそう、ほんまにそれいるんかって言われましたね。
でもね、きなちゃんそこでハッと気づく人もいれば、いりますよっていうふうに瞬時に返してしまう人もいるのよ。
そうですよね、
全部必要ですっていうふうに、ね、言われたから返す、そのままね、受け言葉、買い言葉、送り言葉、買い言葉みたいな感じで、そういう方もいらっしゃる中で、響いたっていうことは、その時がきなちゃんのタイミングであったっていう形で捉えられるよね。
あ、怒るべくして怒ったってことなんかな。
そうそう、パズルがあって、それがカチッてはまった瞬間。
なるほど、トゥーマッチな私をめっちゃ破壊された瞬間でしたね、バズーカーで。
ね、破壊されたっていう感覚があったのがすごいよね、その一言で。どうすればさ、少し流してしまいそうな言葉じゃん、そんな普通の、ね、
確かにそれいるか会話のって言われた時、
会話の中に出てくるような、ね、言葉遣いでしょ。
確かにそうですね、それいるか5文字。
そう、それを受信したのはきなちゃんの魂の部分よね。
そうですね。
そう、そう
なんだろう。なんかその先生の裏の意図を読ん、まあ仕事柄っていうのもあるのかな。この人はどういう意図を持ってこの発言をするんだろうっていう頭で考えるんですよね。やっぱり薬剤師で現場でね、まあ、看護師さんもですけど、喋ってるとこの患者さんのこの言葉の裏にはどんな気持ちが隠れてるんだろうって思うから、そのそれいるかの裏に。ってことは先生は多分いらんって思ってんねんなって思ったんですよね。
そう、だから元々の素質はものすごくあるっていうことを、そこが物語ってるかなっていうような気がする。そうそう、でその一言でパチンって外れて、でそこからもう自分の道っていうものを探し始めたんだよね。あれ、じゃあ私何がしたいんだろうみたいな。
あ、そうそうそうそう、そうです、そうです。
そうそう、でもって今のきなちゃんがいるというね、人に光を与えていく、人の道しるべになっていくっていうお仕事をねしてるよね。きなちゃんに出会えた人は幸せよ、ね、
そうやって言っていただいて、いやー嬉しい、私もユミさんに出会えて幸せですし、
ありがとうございます、嬉しいで す, ですよ。ね、本当にね、人こうやってね、あの出会いってね、あの偶然であるように見せかけていて、全然偶然ではないっていうことが多いので、
いや、なんかあるんでしょうね、そこには、ね、糸でねこう引かれたような何かが。
そうね、私の中でね、あの人生とかってね、もう大きなパズルだと思っていてね、なんかすっごいでっかい絵があるんだけど、一つ一つのピースってバラバラで、何を表しているかわからないんだけど、ちょっとずつハマっていってっていう感じで、そのハマりの、あの加速度が上がったのが、私がスピリチュアルの世界に入ってからかなっていう感覚があるのね。まあ年の問題もあるのかもしれない。なんとなくね、あの年を重ねることにこう、ああなるほどって思ってくることってあったりすると思うんだけど、それのせいもあるのかもしれないけど、やっぱり自分の道を見つけたから、ああなるほど、こんな絵を描きたかったのかな、私の人生みたいな感じで、ちょっとぼんやりとしたイメージだけど、掴み始めてるのかなって気がします。
いやーね、やっぱりご主人のね、庄司さんから見ても、そのメンターの方に出会ってからの加速がすごいってね、よくおっしゃってるから、何かスイッチがパチンって入ったんでしょうね、ユミさんの中でも。
で、これ、誰も、あの、私が特別だからとか、きなちゃんが特別だからっていうことはないんですよね。
あ、そうですね。
そうそうそう。誰もが、誰かとの出会いによって、あっていう風な気づきを得て、あ、その人の人生を進むきっかけになるっていう感じが起こるんですよね。で、それを起こしているのが、例えば、あの、私たちコーチ ングとかねしている方たちに当たるのかなっていう気がします。そう、全然特別ではないですよね。
そうですね、よくなんか、うん、いやきなこさんだからそこまで、ね、いけるんですよねって言われることもあるんですけど、ワイの過去聞くって言っていろいろ言ったら、って言われますね、やっぱり。
そうね、私のね、過去も結構かなり壮絶
やべえですね。
やべえですね
やべえですね、ちょっとやべえなかなかに
だけど、だからこそその過去があるからこそ今の私たちがいるんだよね、説得力があるじゃない、やっぱりね。
そうですね、
誰もが変われる、変わろうという選択肢を心の中に抱くか抱かないかなんだよね、やっぱりね。
そうですね、
そう、
たったそれだけなんですよね。
だって変わりたくないものだから、人は
本当はね、
そう、本当は変わりたくない、とどまっていたいって思うものだから、そう、やっぱり変わりたいのかな、変わりたくないのかな、この人は今か、今がタイミングなのかなとか、ね、そういうのを見極めた上でお話ししていくっていう感じになるのかもしれないよね。
ああ、そうですね。だから、とりあえず今のこう世界の延長線上に、こう理想の未来がないからやっぱり変わりたいっていう感覚が湧くと思うんです。ああ、なんかいいなとか、私もそっちの世界行ってみたいなとか、で、そう思うとやっぱりね、よくパラレルワールドって言いますけど、この同じこの瞬間をみんな誰もがね、呼吸して生きてるけど、違う世界をみんなそれぞれ生きてて、で、それが見え始めたってことは、その世界、自分の持ってるもの怖いかもしれない、でもそれを手放してそっちの新しい世界へ行きたいっていう風にこう心がこうざわざわし始めるというか、それがその時なのかなって思いますね。
はい、まさにです。素晴らしい言語化です。素晴らしい、羨ましいです羨ましいですうん、いや耳がキーンってなりました。正しいよって言われてる。
本当、ありがとうございます。いや嬉しい、私のギフトのおかげで、
ね、そう本当に、ね、いや本当に素晴らしいものをお持ちなのでね、もうこれからが私は楽しみでしょうがない。
もうユミさんのこのヒーリングも今あの2回受けさせていただいてるんですけど、やっぱりそれもあってか加速していってる感覚はありますね。
整ってる、なんかね、本当にすごいなと思うんだけど、秒で自分のブロックを外すでしょ、
今日も外れましたよ、一つ。
本当
外れました。
私が今してるヒーリングって3つのタイプのヒーリングを提供していて、一つはね、人間の体にあるチャクラの整えっていうものを、タロットとか、あとエネルギーリーディングから、その日、その時に必要なものを提供するっていうことをしていて、で、その後のやつが、霊気を流すっていうヒーリング、そしてもう一つが、今ね、私がな、学びを進めてるものなんだけど、そう、すべてを無の状態にするっていうことを心がけてやってる、ヒーリングなんだけど、それがね、よくブロック解除にすごく、長けていると言われているんだけど、まさにね、それを、しっかりと受けて、秒でね、本当に秒でそのブロックをね、いらないや、しようか、みたいな感じで、パーッと上げていくっていうことをするんだなと思って。
いやー、ユミさんのおかげですね。なんか、不思議なんですよ。前に引き続いて、ちょっとヒーリングの話してもいいですか？
もちろんです。お願いします。
よかった。なんかね、これユミさんに後で聞こうと思ってたんですけど、私が、ね、そもそもヒーリングを通して叶えたいことっていうのが、まあね、集合的無意識とつながるにはどうしたらいいかなっていうところがテーマだったと思うんですけど、集合的無意識っていうとちょっとね、なんか難しいけど、まあ、スピリチュアルの言葉借りれば宇宙さんですよね。
そうだね。
とこうよくつながるっていうのを、なんか自分がそこに、チャンネルを合わすじゃないけど、つながる感覚を養いたいなっていうのがこのヒーリングの目的だったんです。で、まだそこまでなんかね、意図的にこうパチッとね、10チャンネルをつけるみたいな合わせるのは難しいんですけど、ただ、回を追うごとに1回目より今日の方が、耳と喉がボワーンってするんですよ。 これって何なんですかね。
はい、耳、うん、いろんなタイプのね、受診をする方がいらっしゃって、で、はい、うん、目で見る方もいらっしゃるし、耳とかで受け取る方もいるし、感覚で受け取る方もいらっしゃるって言って、いろんなタイプが、受け取り方でいるんだけど、鳥肌が立つとかね、そういう感じで受け取る人もいるんだけど、耳はね、私もすごく、感じる。きなちゃんはこれからおそらく何か、クライアントさんとお話ししてるとき、はい、耳がフワンフワンフワンってなったりとか、耳がキーンってなったりとか、ちょっとした耳鳴りね、別に病気じゃないんだけど耳鳴りがするとか、うん、あとちょっと目覚めのとき、半覚醒のときに、なんか耳にプレッシャーを感じるというような、フワンフワンフワンっていう感覚があるかもしれないのね。で、私、その、フワンフワンっていった感覚は、覚えてるかな、どのタイミングか、1、ヒーリング1、2、3、どこだったか覚えてる？
ね、フワンフワンはね、1も2もありました。で、最初にもう、音差鳴らして、1分後ぐらいかな。からじわじわじわじわみたいな感じです。
1、2のフィーリングは少し似ていて、で、私がこう、ふわーっとエネルギーを送る。で、私、いつもね、耳に送るんですね。
あ、そうなんや。
そうなんです。こう、エアキナちゃんというのがいてね。で、うん、私が想像してるんですけれども、そのエアキナちゃんの耳のところに手を当てて、はい、そこにこう、中央の、バランスを取るというようなイメージを流しながら、うん、特に霊気の方はそれを行ってるのよね。そう。なので、そこの耳のところの感覚っていうのを、その遠隔で受け取ってるっていうふうに、受け止めたらいいと思います。あー、エネルギー来たーっていうような、エネルギーもらってるわーっていうような感覚で、人によってはね、手がこうピクピクってしたりとか、うん、耳鳴りしますとか、目で見えます、なんかこう、色が見え始めてきましたとか、そういう方もいらっしゃるんだけど、うんうん、きなちゃんはどちらかというと感覚とか、あとは耳が優れているんだなっていうことを心に留めておいていただけるといいかなと思います。
うん、なるほど。
そう
か。そこに伴って耳からこう、うん、感覚で言ったらボワーンとなっていって、うん、フェイスライン通って、喉の中心からじわーってあったかくなる感じ。
喉、ね、にも流しているんで、今日はね、うん、その感覚を得てくれたんだなと思います。ヒーリングね、受けたことなかった。っておっしゃってたので、うん、しっかりとエネルギーを受信してるんだなっていう感覚を持つと、うん、あ、もっと次からまたね、回を重ねるごとに感覚が優れていくっていうことにつながっていくと思います。
うわー、これはいいですね。なんか最後終わる時に、うん、1ヶ月ね、うん、一緒に伴走してもらうんですけど、
はい、
こう、私にはたくさんのこう主語5カ語があると伺ってるので、うん、
はい、
やっぱりそれを使ってセッションに生かしたいっていうのがあるんですよね、
うんうんうんうん、
なんでそもそもじゃあつながりてえのってなった時に、
うんうん、
せっかくそのギフトがあるなら、
うん、
それクライアントさんに貢献したらクライアントさん幸せになって、
うん
うん、こう幸せの循環が起きるから、
うんうんうんうん、
いいこと絶対起こりまくるからセッションにやっぱ生かしたいからそこをもっと、うん、ギフトのセンサーを研ぎ澄ませたいっていうのがあるんですよね、
うん、言葉遣いで例えばなんとなくって思うことあると思うのね。でそれが、
はい、
自分の言葉としてお伝えしてもいいと思うんだけどメッセージとして降りている感じがしますっていう、うん、例えばそのなんか単語とかそのフェーズっていうのがものすごくね、うん、自然に口から出てくるとか、うん、もしくはなんかこう何度も何度も耳で繰り返すいえいえって言われてる感覚があるっていう感覚があれば、うん、それを、うん、おそらくこういうメッセージが降りてきていると思いますっていう形で、まあ、ちょっとスピリチュアルな、ね、お伝えの仕方になってしまうかもしれないけど、うんうんうん、やっぱり感覚の世界でもあるので、うん、メッセージっていう形でお伝えすると、うん、あ、そうなんだこんなメッセージ私は聞けなかったけど降りてきてるんですねみたいな感覚にクライアントさんはなるかなと思います。そしてそれが自分のね思い込みではないのできなちゃんの場合は、うん、自分、うんうん考えているものではないので、きなちゃんが何をするかっていうと、そのクライアントさんの立場に立って、クライアントさんの、感情とかね、エネルギーとかを読み取っているのよね。それで、
うんうんうん、
そのクライアントさんの守ってくれてる人、 から、こうしたらもっとこの子は楽になるのよ、伝えてくれますかっていうようなことを、
あ
まで、あ、そっかそっかって、だからきなちゃんがセッションを行っていて、今この人に必要なメッセージはこれだなって思った時は、それはきなちゃんが考えているのももちろんあるんだけど、個人への存在から伝えられているメッセージっていうふうに捉えても、外れではないです。
なるほど。そういう感覚なんですね。
そういう感覚です。で、例えばね、私がこうやってセッションをしてるときって、ものすごく体が熱くなるんですね。
はいはいはいはい。
体が冷たくなるときもあるんです、実は。で、体が熱くなってるときって、その、言ってることとか、私が伝えようとしてることが正しいんだなっていうふうな。で、もし私の体が冷たいなっていう感覚がある場合は、それは私は、今もしかしたら私のエゴの部分が出てしまってるんだなっていうの気づき、そうそうそう、体がしっかり教えてくれているっていうことも、これね、やっぱりボディマインドスピリットの世界で体、心、そして魂っていうのがあるので、体もしっかりねその反応を出してくれるのよね。例えばこうやってメッセージをクライアントさんにお伝えしてるとき、体が揺れるとかっていうときは、あ、なるほど、つながってるんだろうなっていう感じがあったりとか、体にすごい力が入るっていう場合は、クライアントさんの力の入り具合が私にも映ってるんだなとか。
ああ、なるほどな。確かにそうやな、ありますわ、その感覚。
そう、きなちゃんもね、しっかりとしたエンパス体質なので、このクライアントさんのエネルギーをしっかりと自分に受け入れるっていうこともしているので、そこを、そんな感じでメッセージも受け取る方法もあるよっていう感じです。
へー、さっきね、ラジオでおっしゃってたエンパス体質っていうのは、あれですよね、相手の状態を、トレース、できちゃう体質っていう感じ。
そうです、そうです。
ですよね。
そう、俗に言う、こう、なんて言うんだろう。敏感さんって言われてる方、外に出て人混みに行ってしまうと、どうしてもなんか疲れてしまう、気疲れしてしまうとか、グループよりは1対1の方が好きですっていう方、そういう方に多いかなと思うんですね。で、スピリチュアルの覚醒とかが進んでいくと、自分を守る方法っていうものも覚えていくので、だんだんね、そうやってこうエンパス体質であっても、私もエンパス体質なんだけど、前は一緒に疲れてたんだけどね。クライアントさんと一緒に疲れてたんだけど、今はそういうことがなくなって、キアヌさんもそういう、そういう感じではないと思うので、
そうですね。
私のエネルギーは
同感はするけど飲まれないって感じ。
そうそう、まさにそれです。同調はしない。
同調は、一緒に沼にははまんないって感じですね。池に溺れてるクライアントさんを、一緒に池にはまらない。
そう、
気持ちはわかる、しんどいよね、溺れてるよね、苦しいよね、でも私は池には入らないっていう感じ。
そうなの、一緒に池に入ってしまって何も生まないからね。
あ、そうそう、そうそうそう
そう、そう、ましてやね、ライトワーカーという、ね、その人を変えるというような、その人になんか道を示すという、ね、コーチをするっていうような使命があるとしたらね、一緒にハマってしまったら元もこうもないので。
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。一緒に沈んじゃだ、ね、意味がないから。
本当に
自分は陸に足をしっかり置いて、もうちょっと右だよとかね、
そう
右だよとか、そっちじゃないよとかね、
そっちだよって、手はここだよって、
そうそうそう、
差し伸べるのが私たちのお仕事だと。はい。そうなのでね、体を意識してみるっていうことを心がけたりとか、五感を意識するとかね。人によってはね、なんか、味がするっていう人もいらっしゃいますよ。
面白。
なんか甘い感覚がするときはいい合図。なんか苦い感覚とか渋い感覚があるときはダメな感覚っていうふうに。っていう風に捉えてる人もいるので、そう、その人の特性っていうものがね、やっぱりあるので、ここからね、あと2週間とか、ヒーリングを行っていく上で、私はどっちだろう、どんな感覚を持ってるんだろうって、ちょっとワクワクしながらね、見てみるといいかなと思います。
これじゃあ五感に注目して体の声をより聞くことを意識していけばいいですね、うん、そのヒーリングを通して体の感覚がどう変わっていくのかみたいな、うん、受け取るセンサーがどれだけ覚醒していくのかっていう感覚でいけばいい感じですかね、
うんうん、そうですね、うん、きなちゃん の、 あのヒーリングの受け方はそういう形がいいと思います。はい、
面白
い、面白いよね、うん、
いやそうなんですよ。やっぱこの集合的無意識っていうのだったり、うん、宇宙さんだったりいろんな表現あると思うんですけど、
うんうん、
まあ、私語に変えるといろんな方の思いだと思うんですよね、
うんうん、
こう潜在意識っていうのは、うんうん、みんなの思いみたいなものが、
うんうん、
まあ、実際に鉛筆でね、あの書いたものとかではなくって目には見えないけどあるもの、その情熱とか、
うんうん、
でその人の思考を借りてね、前へ進むってよくビジネス書とかでもあるけど、でそれがスピリチュアルの世界では高次元の存在の方々ね、すでにもう天からね見守られている方は何でも知ってるよっていうのは結構そういうとこなのかなって思った時に、あ、ギフトで与えられてるんだったらこれ使えるに越したことないよなって思ったんですよね、一つの武器として。
うん、そうそう、本当に、
そうそう
そう、
そう、でそこに受けたらいいのか、
そう、うん、そこに意識を向けた時点でキーナちゃんはまた秒でね、そのそれを習得しているので、次からの、ね、うん、セッションの質がちょっと変わってくると思います。そこもちょっと意識して、あれ、私そういえば今日あのこの間のセッションとこのセッション全然ちょっとこの言い方とかが違うかもとか、私の体の、
はいはいはい、
あの反応が違うかもっていう風に、
うんうんうん、
なっていくと思うので、ちょっとね、あの、うん、変化があると思うから楽しみながら、あのこれからのね、クライアントさんとのお仕事っていうかな、うん、コーチングしてみるといいと思います。
いやー、これすごい、ユミさんのおかげで私のクライアントさんがまた引き上がっちゃいますね。みんな楽しみだね。
素晴らしいね。
ね、循環するな、やっぱり。
そう、本当に循環です。もう本当ね、あの、循環しないと、やっぱ滞ってしまったエネルギーというものは、うん、あの、うん、ね、家電とかに影響を与えるので、やっぱりね、流していかなきゃいけないので。
あ、そうか、うん、じゃあ逆に言ったら、最近めっちゃ家電壊れるとか、うん、なんか、うん、なんか物壊れるとか、
うんう
ん、なんか突然の停止を食らった時って、
うん、
エネルギーの停滞があるって思ったらいいんですね。
はい、はい、そうです、うん、
なるほど。そ
う、自分のエネルギーが自分の中に滞ってしまっている時、どうしても、うんうん、あの全てはエネルギーだっていうふうに言われているので、スピリチュアルの世界、はい、物全てですね、はい、メガネもコンピューターも、ね、電気が通っているものであれば、うんうん、なおさらです、うんうん、それが、うんうん、あの影響を受けないわけがないんだよね。そう、だから不調になったり壊れたりとかっていうことがあります。 なのでサインはね、出てるのよね、いろんなところに。
あー、なるほど。それを受け取れるか受け取れないかか、
うん、うんうんうんうん。でもね、受け取らなくてもいいの、受け取るタイミングじゃないんだ。
受け取らなければにしならなくてもいいんか、
う
ん、そ
うそうそうそうそうそう、そうタイミングだったんだ、あ、受け取れるんだみたいな感じで、うん、
うんうん
う
ん、
そう、
うんうん、
ちょっとコメントいただいてましたね。ごめんね。ちょっと読みましょうね。
質問来てますね。
はい、来てますね。年始早々インフル期間支援、治りきらないうちに鼻風邪、何かのサインでしょうか。そうですね。インフル。今すっごい流行ってますよね。期間支援。結構ね、あの、言葉とか、あの、
うん、
この、なんだろう、肺とか、喉とかって、うん、自分、うん、私のスピリチュアルの世界だと、うん、その思いというものを伝えることが自分らしい、なんかこう、ぐっとこらえてしまっていることってないかなって思うんですね。あの、はい、スーパーアイスさん、クマさんですね。うん、もしかしたら、うん、その、なんだろう、インフル、ね、あの、本当にこう、とんでもの話になってしまうんですけれども、もしかしたらウイルス自体っていうものも存在しないんじゃないかって言われてる世界もあるということをちょっと意識した上で、うんうんうん、なぜ体に出てしまうのか、はいはい、なぜ人のものが移ってしまったのかって考えたときに、やっぱりね、自分のこの、うん、うん、あの、エネルギーを受け入れてしまったっていうことがあるとは思うんですね。なので、うん、あの、その方と共感してしまった、その人とちょっとつながってしまったとか、エネルギーレベルで。
はいはいはいはい。
うん、プラス、その、喉、肺ということで、空気が入るとこ、空気が出るとこですよね。なので、うん、あの、その、基本的な生命装置を司っている場所なので、何かね、こう、自分にとって大切なことを言えてないのかな、というような感覚も少しあるかな、と。
面白
い。うん。 社畜のしすぎでメッキにストライキを起こされたのかと。はい。そうですね。そう、もしね、そういうふうに感じ、今、クマさんが感じられているのがあれば、寝る前にですね、自分の600兆個の細胞たちにですね、声をかけてあげてください。今日もね、ありがとうっていう感じで、君たちが僕のバランスをね、しっかりと保ってくれたから、今日僕というね、僕という人間が存在することができた、ね、ありがとうっていうふうに一言ね、声をかけてあげる。そうすることで、その言葉、その思いっていうものがね、600兆個の熊さんを作り出している細胞に伝わるんですよね。そうすると、免疫力って上がっていくんです。変な話ですよね。ごめんなさいね。
いや、全然変な話じゃない。働く細胞ですから、本当に。
そうそうそう。働く細胞さん、すべてが意思を持っています。なので、そこをねぎらってあげるっていうことをされると、今なんかこう、なんか悪いことがつながってるなっていうところから、うん、ちょっと一歩外れた、うん、場所に行けるかなというような感じがしますね。
働く細胞のあれですね、気管支炎かインフルエンザ、多分第1話か第2話、あれは肺炎球菌だったかなだと思うんですけど、久美子姉さん、ちょっと見たらいいかもしれないですね。
面白いよね、あれ。
めっちゃ好きで、いや、もうほんま、これね、白血球が頑張ってると思うんですよね。
うんうんうん、
そうなったら、やっぱ甲虫球さんがね、すごい、そうなんですよ、キラー T と白血球にとってはハイパーブラックな、そうそう、だからね、やっぱり居心地のいい体を作るにはありがとうっていうね、気を巡らせてあげるっていうね。
そうだね、本当に、うん、私は毎晩するようにしてます。だって体が頑張ってくれてなかったら、私明日の朝目覚められないかもしれないかなって思ったら、ちゃんとありがとう伝えときたいなって思って。
これ一番忘れがちですよね。我々当たり前に起きてるけど、結局人間ってマシンじゃないから、
そう
ね、生身の生き物ってことをやっぱり意識した上で、ね、庄司さんもエクササイズ入る前に絶対さするじゃないですか。
そうだね。
ね、体さすってありがとう、右手ありがとう、左腕ありがとうって。あれ、私もたまにクライアントさんとのセッションでね、ちょっとこの人もう気があまりにも落ちてるなって方はストレッチ入れるんですよ、セッション中に。
素晴らしいですね。
あ、そうなんです。軽く入れてさするんです。お腹さすってくださいって言うとね、ポカポカしてきたって言うんですよね。
そう、本当に
そう、めっちゃ大事、
ね。いや、もうキナちゃんめちゃめちゃヒーラーじゃないですか。
え、ヒーラー？
ヒーラーですよ。ヒーラーなんですよ。こうやって熱をまた上げることができる。さっきも言ったように体が熱くなる。それと同じです。クライアントさんの体が暖かくなってくるとか、ポカポカするっていうのは、もうまさにそのエネルギーを、良いエネルギーを体に注入してあげるっていうかね、注入というわけではないんだけど、どちらかというと、
こう。受け取ってくれてるのかな、クライアントさんが。
受け取ってないと体って温まらないので、そう、心を開いてるし、エネルギーも受け入れますっていうことを無意識化で行っているから、体が暖かくなったりとか、そう、ヒーラーさんじゃないですか。素晴らしい。
ヒーラーなんだ、私。いや、なんかね、すごいクライアントさんたちも、なんか、コーチ、きなちゃんを迎えてから人生が本当、変わったとか、体調不良がなくな、中庸にね、なっていったからこそ、自分にできることをしたくなってきたとか、起業したくなってきたとか、私別に起業しろって言ってないんですけど、
同じため、その人の使命をね、進みたくなる、そのエネルギーをね、渡してるっていう感じかな。渡してるというか、思い出してもらってるっていう感覚だと思う。
ああ、そうですね。あの頃に、幼少の頃のね、自分になってもらってるっていう、そのためのブロックを外すお手伝いをしてるって感じかな。
そうだね。本当、まさにそれです。素晴らしい。
ありがとうございます。そういえば一つ気になってたんですけど、どうしてその、私には統計学が合うよねって、同じそのね、ご縁のある方いらっしゃるじゃないですか、由美さん、私の共通の知人でもあるけど、その方も感覚があるってご自身でもおっしゃってたんですね。スピリチュアルな感覚が昔からあって、きなちゃんには私からも見えるって、すごいなんか守護霊様的なものが私からズーム越しで見えるってこの間も言われたんですけど、 お二人が口を揃えて統計学、まあ占いというか、うんうん、それを使って人を導くといいって、なんかそういうのがやっぱ感覚で降りてくるんですか。
そう、う
ん、あの人こうするといいよねみたいな。
そう
めっちゃ気になって
これから私のコラボでね、その方をお呼びして、このうん、ヒーリングセッションが終わった後なので、まああと2ヶ月後ぐらいになるかもしれないんだけど、うんうん、はい、シリーズで行っていきたいねみたいなことは言っているんだけど、
う
ん、やっぱりね、魂のつながりがあるよねっていう話になったの、話のきっかけはね。で、私、その方と私ってね、同い年なんだけど、私はその方をお姉ちゃんという感覚がすごくあるのね。うん、でも私、長女だからお姉ちゃんを持つって感覚がわからないのね、実は。うん、だけど、うん、その方といると私、この人は私の姉ちゃんじゃなか、姉ちゃんではないだろうか、みたいな感じの感覚があって。うんうん、で、その話になった時、ソウルメイトいっぱい集まってるよね、ファミリーいるよね、みたいなことになった時に、うんうん、きなちゃんもそうだよね、実はっていう話になって。
私なんか末っ子です、感覚。
そう、ちょっと年の離れた子だよねって、それで、うん、まあまあ、ものすごくスピリチュアルな話になるので、それはね、もうちょっと後の、その、シリーズの時でお話しするのであれなんだけど、うんうん、過去世とかね、ものすごく昔の、アトランティス、レムリア時代のことの話になったんだけど、その時にね、はい、うん、ひなちゃんは、こことここの時代を生きた人なんだと思うのねっていう話になって、
で、めっちゃおもろいそれ。
そう、そこの時にその話になったのが、そのブレインっていうね、その伝えていく、その新しい技術、文明っていうものなんだけどね、文明っていうものを、うん、取り入れて、それを感覚だけの姉ちゃんたちに伝えていくっていう使命を持ってたと思うよねっていうことを言ってたの。
ああ、なるほど、
うん。うんうん。で、そう、だから、ね、だから、ちゃんと説明できる世界を伝えたいっていうような感覚があって、きなちゃんを思った時にね、そうすると、うん、統計学っていうのは、占いであっても、統計されたものに基づいて出されたものっていう形で、はい、それが、はい、きなちゃんにピタッてハマるよねっていうような感覚があったのね。
なるほど。
うん。そうそう。そしてやっぱりね、その、占い、その、ね、私たちがいいんじゃないかなって勝手にこう話してたやつが、どうしてもね、やっぱり、起業家さんとかね、その、ビジネスをする上で、ぴったりはま、お願いしてる、大きい社長さん、大きい会社の社長さんとかがね、お願いする、はいはい、依頼するっていうような戦術とか、そっちの統計学の方の占いっていう風だったから、はいはい、うん、きっときなちゃんはそっちだよね、みたいな感覚があったの。
あ、なるほど。うん。過去世からのつながりが、うん、お二人とも見えるというか、わかるって言ったらいいんですかね。
私よりもその方はですね、どちらかというと、私はそれを思い出させてもらってるって感覚。
なるほど、なるほど。で、うん、その方はもうそれがバチッと感覚というか見えてて、
うんうん、
で、きなちゃんはこの時代を生きて、こういう今実際に現世にブレインというものをギフトをもらってるから、うん、それを紐解いていった結果、うん、統計学、説明できる何か武器みたいな、
うんうん、そうそうそうそう、
感覚と変えるよねみたいな。
そう、感覚の時代とその文明っていうような新しい科学技術みたいなところの文明があったんだよね。その感覚の時代とその文明開化の部分、はいはいはい、そこをどっちも面白いじゃんっていう風に旅をした人だと思うの、私たちの中で、ひなちゃんって。
両方、
う
ん、
そう、
両方面白いと思うタイプですね。うん、西洋も東洋も好きだから、
うんうん。で、それを説明したい、伝えたいっていう風な。
なるほど。
でも、ネーネたち分かってくれなかったみたいな。ネーネたち全然分かってくれなかったみたいな感じ。だからちょっとね、悲しいって思いながらの思いもあったりする。
何言ってんのみたいな。
なんだろう、うんと、はい、きなちゃんはそうだよね、こういうのもやりたいんだよねっていう風な感じで、うん、送り出してあげてたって感覚かな。うん、
そういう、なんていうか、ものがあって、そこにつながったのが、うん、いや、どういうやりとりでね、そういう思考につながるのかがめちゃくちゃ興味があって。
そうだね。
面白いですね。
うん、そう、面白いの。その方も本当にね、素晴らしい、見える方で、やっぱり、うん、うん、共鳴してるからね、うん、プライベートでも会ってるから、もっともっとその感覚が、うん、 強くなっていく、きなちゃんは。これから会えば会うほど。
おお、本当ですか。うん、今週末行きますよ。
ああ、素晴らしいと思います。多分またね、あ、こんな、みたいな。うん。ああ、ここみたいな感じでなっていくと思うよ。うん。やっぱりね、魂のつながりがあるっていうことを、その人たちが集まってる、過去で約束してきた約束を果たしてるっていうのかな、うん、そんな感じが、うん、あるのかな。うん。ピアノさん、魔女を見習い中さん、こんにちは。ありがとうございます。すっごいスピリチュアルな話してました。
いや、めっちゃ面白かった。多分皆さんも聞き入ってたんじゃないかな。
うん、ごめんなさいね、コメント拾えなくて。来てくださっていた、
すいません、私も。
果物さん、マリモンさん、ありがとうございました。
楽しすぎて、ちょっと熱中しちゃった。
ね、本当に、もうね、尽きないんですね、この話。しかも、私ときなちゃんもやっぱり魂のつながりがあるっていうことで、うん、もうね、うん、忘れていた感覚を思い出すかのようにね、ずっとお話できるっていうね。
あ、わかる。いや、もう本当、シドにいた時もそれだった。
そう、なので、そう、なのでね、私、その方をお呼びして、コラボを、定期的ライブをしようかという。
楽しみですね。
うん。そう、ものすごくね。
めちゃくちゃ楽しみ。
うん、私も楽しみです。
スピリチュアルな感覚を使って、うん、一度きりのね、そう、うん、生きてること自体がもう当たり前じゃないから、
うん、そう、
600兆個の細胞が動いている、この細胞を震わせてね、うん、どういう人生を歩むかっていうところ、
うん、
をやっぱりそういう感覚をお持ちの方の、まあ、知見を得てね、うん、人生をより加速させる、前へ進む、そのヒントになる予感しかしないですね。めっちゃ楽しみ。
はい、もう本当に本当に楽しみです。ねえ、きなちゃんも、これからね、多分、またね、ライブとかしようね。すごく。
してください、
うん。うん、すごくね、変わってくると思います。クライアントさんのね、今ももちろん素晴らしいんだけど、もっともっとね、感覚的な部分も取り入れた上で、きなちゃんのブレインの部分も使ってっていう、その、レベルがドンと上がると思います。うん、はい、今日のタロットを、そう、事前タロットにも出ていましたので、はい。
そうなんですか。
はい、出ておりました。うん、そう、ちょっとね、私ね、番宣させていただいていいですか？
もちろん、もちろん。
はい、じゃあ、最後にだったんですけれども、今だったんですが、Facebook でね、募集を募ってですね、このヒーリングモニター、1ヶ月のヒーリングモニター、計4回のセッションというのをさせていただいてました。はい。で、私のね、この活動の場所であるスタンド FM でもね、応募条件に合えばですね、モニターというものを、この、Facebook のモニターが終了した時点で募集したいと思っています。で、ヒーリング、どういうものかなっていう形で思うと思うんですが、はい、3つのタイプのヒーリングを流させていただいて、私のね、本業というかね、副業の一部であるですね、タロットカードリーディングですね、事前に行ってエネルギーのリーディングもします。で、それを、セッションを行った後にですね、こんなメッセージが実は降りてきていましたよ。なので、ここにヒーリングを流させていただきましたというようなメッセージも送らせていただきます。とってもね、なんかスピリチュアルの世界、そしてね、タロットとか、占いとかが好きな方は面白いかなと思うんです。私、こういうサービスだったら受けたいなと思うので。うん、もし
絶対面白い。
ありがとうございます。もしね、ご興味がある方がいれば、はい、スタン F のコミュニティ欄で募集をかけますので、ね、watch the space というかね、そこをお待ちくださいませ。
ワクワク。
ワクワク。ありがとうございました。きなちゃん、長い時間。
いや、とんでもないです。めちゃくちゃ楽しすぎて時間が溶けちゃいました。
本当ですね。もうね、魂の由来ゆえんです。ゆえです。はい。すいません。
魂が共鳴すると時間が解けるんですね。
そうですね。魂、うん、時間を忘れてしまう。これね、何を選ぶときもそうなんですよね。ワクワクをベースにする。はい、時間を忘れてしまう、うん。時間の概念が飛んでしまう。うん。うん、趣味が見つけられないという方は、そこにフォーカスを置くといいかもしれないですね。これをやってるときだけは、何となく無心になれるとか、うん、時間を忘れて没頭できてしまう。それがあなたの魂の、うん、喜んでいることにつながってきますので、おしゃべりでもそうです。この人とおしゃべりすると時間を忘れてしまう、概念が飛んでしまうっていうのは、やっぱりね、魂レベルのつながりがあるからこそというような形で捉えられると思います。
なるほど。ということは、はい、そこから突破口にして、あれですね、自分の魂を喜ばせる行動を少しずつ重ねていけばいいということか。
うん、そうそうそうそう。そうすることで、自分の人生を生き始めるっていう形につながっていきます。このね、自分の人生を。
欲しかった。
そう、うんうん。生きるってなかなか難しくって、うん。うん、そもそもわからないっていう方たちが大半だと思うのね。私の人生って何だろう、使命って何だろう、
うん、
なんで生きてるんだろうって思ってる方いっぱいいらっしゃると思うので、
そう。いや、そうですよ、本当、う
ん、ね。なので、そこにフォーカスを置いて物事を考え始める。そして、いらないものを消化していく。心のデトックスをしていくこと、うん。体のデトックスでもいいと思うんですよね。ストレッチしてみるとかね。うん、うんうん。あと、家を掃除してみる。そこから入ってもいいと思います。うん。うんうん、体がリラックスする。環境が、綺麗になる。そういうことでね、うん、心の部分も余裕が生まれ始めます。なので、うん、それをされてみてもいいかもしれないですね。
なるほど。いや、すいません。最後に終わり際に、いろいろ聞いちゃって。いやいやいや、
ありがとうございます。いや、こちらこそ。
めちゃくちゃ勉強になりました。
いや、こちらこそです。キュアちゃん、本当にありがとう。私もすごく自信をいただいてます。ありがとう。
ありがとうございます。
ね、はい。それでは、この後、あと2回のね、ヒーリングありますので、またね、2回終わった後、はい、最後のね、ヒーリング終わった後に、ぜひ、ライブしていただけると嬉しいかな、なんて思っております。
はい。ぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日ね、本当に、最初バタバタしてしまって申し訳なかったです。
あ、全然とんでもないです。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。
ありがとうございます。こちらも楽しかったです。はい。ということで、じゃあ最後ちょっと締めさせていただきますね。はい。はい、ということで、今日ね、私のヒーリングのモニターをしてくださっている双子母ちゃんのコーチのご機嫌ラジオ、和田きなこさんをお呼びして、はい、1時間ちょっと過ぎてしまいましたが、うん、ライブをさせていただきました。きなちゃんのね、ラジオのリンク、私の今日の配信、概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひつながってください。素晴らしいエネルギーをお持ちです。はい、ということで、きなちゃん、今日は本当に。
なんか宣伝もしていただいて、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございました。それでは、良い午後をお過ごしください。
良い午後を皆様、お過ごしください。
はい、皆さん、ご機嫌に行きましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは失礼します。
はい、失礼します。さよなら。
さよなら。バイバイ。あくまさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼します。